ただいまより桜庭つゆきプレゼンツ夜のツタンカーメン開演いたします。なお、この番組はアホになってください。笑ってください。大爆笑してください。アホと素直と行動力が世界を救う夜のツタンカーメン開演です。
はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
夜のツタンカーメン、今週もやってまいりました。ギャオちゃん。
はい、桜庭さん。
はい、今週も声がおかしいギャオちゃんでございます。
はい、今週も癒し系のギャオです。
はい、桜庭つゆきがお届けする夜のツタンカーメンということで、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
今週はですね、ギャオちゃん、はい、先週先々週とね、ずっと人生はシナリオ通り的なのを、
いや、面白かったですね、
話してきましたけども、
はい、
やっぱりね、メッセージに素直になって、
はい、
そのメッセージを信じてみるっていうのすごい大事なんですよ。メッセージってさ、なんか知らないけど不意に降りてくるじゃない、突然降りてくるじゃない、はい、ここに
来ますね、
そう、ここに行こうかなとかさ、うん、
あります、あります、
あるじゃないですか。
あります。
ああいうメッセージっていうのはね、僕すごく最近ね、大事にしてるんですよ。で、とにかくもうひらめいたらゴーなんですよ。
ひらめいたらゴ
ー。もうひらめいたらひろみゴーだから、もうすぐに。
絶対言うと思った。絶対言うと思った。
もうとにかくひらめいたらもう即座に光より早く行動するっていうのが本当成功法則の鉄則なんですよね。僕の周りにもね、うん、やっぱ成功者と言われる人たちが5万といるんですよね、
はい、
で、その人たちっていうのはとにかくね、行動が本当に異常なまでに早い。
早い。
例えばね、うん、大富豪とかと話してるでしょ、
はい、
話してて、いや、僕この間こんなところに行ったらすごい面白かったんですよって言ったら、
はい、
いや、そこ今行こうよ、今とか言うのね。
うーん、
とにかく今なのね、うん、いや、例えばこんなところにこんな面白い人がいるんですよ、それ今会えない、ちょっと今、ちょっと今
呼んでみたいな、
今連絡してみてくんないみたいな感じで、とにかく今なんだよね。
うん、
とにかくもう後でとか明日はないんだよね、うん、っていうのをすごく最近本当に感じていて、だから僕もそのメッセージを受けた時とかね、人から言われた時にすぐに行動するようにしてるんだけども、
はい、
宇宙の法則の中にはピッパの法則っていうのがあるわけね。ピッパの法則、
ピッパの法則、
ピッとひらめいたらすぐパッと行動するってことなの。
あ、それのピッパなんですね。
そう、みんなね、ピッとひらめいても、
うん、
どうしよっかなって考えて行動しないまま終わってしまうっていうパターンが 95% ぐらいこんなパターンなんだよね。そうでしょ、ひらめいたとしても、うん、どうしようかな、これ自分できるのかなとかあるじゃない。
今日はやめとこうとかね。
そう、あるじゃない、今日はやめとこうとか、また今度にしよう、また今度なんてないんだよ。
確かに
ない、また今度とかない。
今が一番盛り上がってます、
ね、そうそう、だから友達となんか喋ってる時とか、先輩と喋ってる、同僚と喋ってる時に、
はい、
じゃあそれ行きましょうよってなった時に、うん、その場でスケジュール帳合わせていつにしましょうかって決めない限り絶対に決まらないんだよね。
確かに。そして結構決まんないですよね。
決まらない、決まらない。結局忘れちゃうんだよ、その場で決めなかったら、うん、だから僕の周りの成功者たちはもうその場ですぐ手帳開いて、いつ開いてんの、いつ開いてんの、いつ開いてんのっていう、とにかく早いんだよね。
なるほどね。
だからこのピッとひらめいた情報っていうのは、
うん、
もう絶対に合ってるんだよ。
メッセージ、
メッセージだから、もうこれはね、5次元からのメッセージだから、
うん、
ピッとひらめいた情報っていうのは絶対に合ってるから、
うん、
もう即座に行動する、これが成功法則だよね。もうピッとひらめいたら絶対考えない。道歩いてる時でも、家にいる時でも、風呂入ってる時でも、トイレ入ってる時でも、ひらめくじゃない、
はい、
ひらめいたらもう即行動なんですよ。
うん、
これを行動しないがゆえに人生が全く変わらないんだよね。
なるほどね。
だからもうとにかくひらめいたら即行動っていうのをずっと、僕はね、もうここ2ヶ月ぐらい、とにかくもうひらめいたら光より早いよ。
加速してきました。
加速してくるよ。でね、これをやってると、
うん、
本当にね、自分の降りかかってくる現象がね、めちゃくちゃ面白い現象がどんどんどんどん降りかかってくるんですよ。で、まずわずかね、まだ僕多分このピッパの法則を本気になって実践したのは多分まだ2ヶ月ぐらいなんですよ。
ここ2ヶ月
ぐらい。ここ2ヶ月ぐらいだけども、
はい、
やっぱりね、面白い現象が次から次へと降りかかってくる。これ僕一番言いたいんだけど、まだ本気まりじゃないから言えないんだけども、
うん、
僕ね、宇宙人からね、
うん、
桜さんの人生8月8日から変わるからねって言われたのね。あなたの人生8月8日で変わるけども、
うん、
でも本番は9月7日からだからねって言われてるわけ。
お、来週、今週。
で、8月8日に何があるんだろうって思ってたら、
うん、
こう名前言いたいけどちょっと言えないんだけど、
うん、
あるね、女性のベストセラー作家がいるわけ。
はい。
このベストセラー作家はね、この夜のツタンカーメンに出てほしいから。
わー、いいですね。
出てほしいから、
うん、
この間お願いをしたの。
うん、
お願いをしたら、返事が来ないっていうね。
あら。 それじゃなかったんですかね、うん、
で、まあ、その話は置いといて、その人から、
うん、
突然ね LINE が来たんですよ、
はい、
でも LINE が来たわけじゃなくて、その方今まで LINE してなかったの、
うん、
その方今まで LINE してなくて、うん、LINE をダウンロードしたの、
うん、
その女性の方がね、
はい、
LINE をダウンロードしたら、
はい、
僕のところにね、〇〇さんが友達になりましたって来るんですよ。
ああ、なんか、
あれは別に、その方が僕に友達になりたいから友達申請してきたわけじゃなくて、
うん、
LINE 側が勝手にやるんですよ。それで、あ、その方ね、LINE とかしてなかったから、
うん、
あ、LINE やったんだと思って、すごい久々に連絡したんですよ。う
ん、あ、久しぶりだったんですか？
そう、すごい久しぶりだったんですよ。うん、半年ぶりぐらいかな。
うん、
で、LINE 始めたんですね。どうぞ今後ともよろしくお願いしますって返事を送ったの、
うん、
そしたらその人からすぐに返事が来て、
うん、
その方はとにかく直感でしか動かないのよ。もうとにかく目に映るものはメッセージなの。もうユーミンだからさ、
うん、
目に映るものは全てメッセージなわけさ、
うん、
だからその人はとにかく直感だけを信じて大成功して大富豪になって大セレブになって、
うん、
出す本出す本全部ベストセラー作家ですよ、
はい、
もうベストセラー全部ベストセラーになる人で、
はい、
で僕は一番初めにメッセージ送ったんだって。
やっぱすごいな。
そしたらその方からすぐに返事が来て、
うん、
やっぱり桜庭さんすごいわって来て、何言ってるか全然わかんないんだけど、
確かに
やっぱり桜庭さんすごいわって、私決めた桜庭さんのプロデュースすることにしたっていうわけ。
すごい、
すごいじゃん。
でこの間それが8月8日だったんですよ。
その LINE 事件が、
LINE 事件が8月8日だった。
すごい。
で3日ぐらい前にお会いさせていただいて、
うん、
いろんな話を包めてた時に新しい会社を作ったんですよ、その方、
うん、
海運事業部っていうのを作ったんですよ。
海運ですか。
海運、その方もこれから海運で攻めていくわけ。海運で攻めていくその事業の中で、
うん、
なぜか僕のことがその LINE が一番初めに来たっていうことで、うん、これは桜庭さんのプロデュースをしろっていう意味なんだなってことにその方は取ったわけ。だから私桜庭さんのプロデュースしたいんだけどいいかしらみたいな感じで来たから、いやいやもうそんなお願いしますみたいな感じで、だからね、でそういう人っていうのはとにかく行動が早いから、
うん、
とにかく9月中に形にしましょうっていうことで、まあまた多分まあ打ち合わせとかあると思うんだけども、
面白い、
またこれからね面白いことになってくるんじゃないのかなと思って、それでね、その僕の講演とか、
はい、
カリキュラムをちゃんとやりましょうっていうことで、うん、なんかそれもね、なんか一から全部練り上げましょうって、僕は何も考えないんだけども、じゃあプロデュースってことなんで、なんか全部やってくれるらしいんだよね。すごいですよね。
待ってた人じゃないですか。
ね、
そういうの やりたいっておっしゃって
たから、そう、僕はほら喋るのはできるけども、僕ほら偏差値25だからさ、何にも考えられないんだよね。
弱い。
もう偏差値25だから
何じゃないですか。
何にも考えられないから、本当にね、ありがたいなんてもんじゃないですよね。
うん、
だから本当にこのね、ピッパの法則をずっとこの2ヶ月間実践してきて、
変わりましたね。
もうすごい変わったね。いろんなことが、まあ引き寄せてるのか分かんないけども、とにかくピッとひらめいた瞬間にもう全部行動する、
うん、
もう考えない、もう考えるから行動ができないんだよね、
うん、
これやれるのかな、これできるのかなって考えるから全く話が進まないんだよね、
うんうん、
だからもうピッとひらめいたら、うん、ひらめいたイコールやりなさいってことなんだよ。
メッセージ。
メッセージ。これこそメッセージ。インターステラーみたいな人は絶対見てほしい。とにかくこのメッセージ、自分のところにメッセージを送るのに、
うん、
送り主がどれだけ大変な思いをして自分のところにこのメッセージを送ってきてくれるのかっていうことですよね。
あ、それ
を向こうはどれだけ大変な思いをしてメッセージを届けてるのかってとこですよ。
あ、インターステラーもう一回見たくなった。
もう一回見たらね、2回目3回目またね、感じるところが全然違う。でね、僕はね、インスタステラーの中でね、1回目、もう何回も見てるけども、1回目に見た時にね、
うん、
一番思い出に残ってるセリフがあるんですよ。
うん、
このね、インターステラーの中にね、
はい、
僕は忘れられない素晴らしいセリフがあるんですよ。
お願いします。
これね、前に進むには何かを後ろに置いていかなければならないっていうセリフがあるんですよ。
切ない
けど。もう前に進むためには、
はい、
何かを後ろに置いていかなきゃいけないんだよ。わかる？
わかる。
わかる？
わかるよ。
もうとにかくだから、だから断捨離も一緒ですよ。前に進むためには、
断捨離のこと思いまして、
何かを置いていかなければいけないの。何かを、
うん、
だから自分の人生変えるためには、
うん、
自分の持ってるもの、
うん、
その執着、
うん、
それを全部捨てていかなければ、
うん、
人生は変わらないんですよっていう、このセリフは僕は1回目見た時一番深いなと思った。
やっぱり軽くないとね。
そう、軽くないと。もうすっきりくっきり爽やかにいかないと。
どこかに行けるようにね。
そうそうそうそう。だから、この一生懸命向こうは伝える側っていうのは、本当に大変な思いをしてメッセージを伝えてるにもかかわらず、うん、行動しないわけさ。
なかなか受け取れないんですよね。
そう、だから考えるからいけないのよ。考える暇もなく動く。だから、ひらめいたら行動。ひらめいたら行動。ひらめいたら行動。これの繰り返しだけですよ。考えるから行動が止まる。
確かに。
考える必要性がないよ。だって自分のためを思って送り主が送ってくれてるわけだから、あとはそれを信じて、自分を信じて、メッセージを信じて行動していけば人生が劇的に変わっていくんだよね。
そうですね。
はい、そうなんですよ。
ところで、
はい、
ちょっと聞いてみたかったんですけど、
はい、
話変わっても大丈夫ですか？
いいですよ。
大宝のところはお仕事で、
はい、
天然石とかパワーストーン扱ってらっしゃるんですか？なんでそうしようと思ったんですか？
これはね、もともと僕は全然関係ない仕事をしてましたよ。
メッセージ？
メッセージ、あ、本当メッセージね、これ頼まれ事ですよ。
頼まれ事で
頼まれ事。うん、本当に頼まれ事。僕はほら、15年前からバイヤーで毎月毎月、アジア中駆け巡っていろんなものを買い付けしてる仕事をしてた時にね。
いろんなものを扱ってた
時に。そう、いろんなものを扱ってた時に、
はい、
一軒のね、それは中国だったんだけども、
うん、
ランジェリーを売ってた時があるんですよ。
ランジェリー。
ランジェリー。ランジェリーのバイヤーっていうか、まあ自分の会社でも売ってたし、まあ卸もした時にランジェリーのビルがあって。
趣味で選ぶんですか？
いや、自分の趣味じゃないですよ。自分の趣味じゃなくて、自分が興奮するやつを買ってたんですよ。
買い付けるちょっと。一緒じゃん。
あ、一緒か。いや、それでね。
ドン引きですよ、みんな。
はい。で、中国っていうのはさ、ほら、秋葉原の電気街みたいに、
うん、
同じとこに固めるんですよ。例えばランジェリーだったらもうランジェリーしかないんですよ、問屋が、その町は。ランジェリーの問屋なんですよ、そこは。町なの、
うん。
で、丸いみたいなビルがあってね、その丸いみたいなビルの中に、うん、本当に1坪ぐらいの問屋が何千軒って入ってるんですよ。
いっぱいいっぱい。
いっぱい入ってるの。で、そこに、ランジェリーの問屋なのにもかかわらず、なぜだか、
うん、
パワーストーン置いてる店があったんですよ。
へー。
意味がわかんないじゃないですか。
うん、
意味がわかんないけど、なんか気になってちょっと見ちゃったのね、そのショーケースを。
うん、
そしたら、金色に輝くブレスレットがあって、
うん、
これ超かっこいいと思って、
うん、
手に取って見てたの、
うん。
で、これいくらって聞いたら8000円って言うんですよ。
うん、
高いと思って、
うん、
800円だったら買うのになと思って、いらないよ、おばちゃんありがとうって言って帰ったわけ、
うん。
で、また買い付けしてる途中に、またその店の前を偶然通ったんですよ。
うん、
まあ、偶然はない、必然的にね、
うん。
そしたらその金のブレスレット輝いてたんですよ、
うん。
で、やっぱりちょっと高いけど、やっぱ気に入ったから、ちょっともう一回見せてって言って、自分の腕にはめたんですよ。
うん、
そしたら、すごいかっこいい。
うん、
って思って、
うん、
もう高いけど買おうと思って一番初めに買ったのが初め、そのパワーストーンの、
うん、
僕生まれて初めて買ったパワーストーンがそれな、金色のパワーストーンなんですね。で、それを僕何も知らないんですよ、石のことは。全く何も知らないで、日本に、うん、今からこれもう8年、9年前の話ですよ。
今ほど流行ってないですよね。
全然流行ってないです
よ。まだね。
うん、多分9年、10年前かな。で、それをしてたら、
うん、
僕の友達が石をめちゃくちゃ好きな友達がいたのね。詳しい方が。その人がね、お前それすげえいいやつしてるじゃんって言って、
うん、
お前それちょっと見せろって言われて見せたら、
うん、
お前これ10万以上しただろうって言うから、いやこれ中国で8000円だよって言ったらそいつがびっくりして、
うん、
俺にも買ってこいってわけさ。
うん、
で、おい、また来月行くからいいよって言って、まあ同じやつをその彼に渡したわけ。
うん。
だからその彼がものすごく喜んで、
うん。
これちょ、もうこれ日本で買ったらめっちゃ高いよって言って、その彼がしたわけ。
うん。
で、それ、これお前仕事にしたら絶対儲かるとか言うけど、全然興味がないから、うん、んないいよこんなのどうでもって言って、そしたら今度その友達がめっちゃいるんですよ。
うん。
めっちゃいるから、その友達が、その友達に頼まれるのまた。うん。で、友達に頼まれるから、毎月毎月注文が来るの。
うん、
で、買ってこいって言われるから、
うんうん、
で、また次の、めんどくさいなと思いながら、でも頼まれることがまた次の月5個とか買っていくじゃない、
うんうん、
そしたらさ、結局友達の友達の友達とかまた注文来るよね。
すごい。
で、そのうちに、
うん、
僕石のこと全然知らないのに、うん、ラピスラズリだのね、ローズクォーツだの、タイガーアイを買ってこいとか注文を受けるわけ。
あれがあるかこれがあるかみたいになって。
そう、ラピスラズリってなんだよみたいなね。
めっちゃ有名ですけどね。
いや、全然石のこと全く知らないから。
知らなかった
の。で、その書きながらさ、ラピスラズリわかんないなとか思いながら店に行ってさ、で、あ、これ写真と同じだ、みたいな感じで、うん、もうめんどくさい、これでいいや、みたいな感じでね、
うん。
で、そんなことね、半年繰り返したんですよ。
ずっと、買い付けに行くたびに。
そうそう、買い付けに行くたびに、
天然石を買って。
天然石を買っ って置いてたのね、
うん、
そしたらその友達たちがさ、もう毎月毎月注文来るようになって、
うん、
で、めんどくさいと思いながら言ってたんだけども、
うん、
半年ぐらい通ったらね、今度自分がハマっちゃったのね。
好きになっちゃったの？
好きになっちゃったの。やっぱ石って不思議な力があるから、
うん、
ハマっていっちゃうんだよね。ハマっていっちゃって、で、そのお店の奥にね、原石があったの。
うん、
原石コーナーがあって、
うん、
僕は原石なんて一つも興味ないですよ。もう怒ってたって拾わないよ。だけど毎月毎月見てたらね、なんかこれかっこいいかもって思えてきたんだよね。それで、あ、もう買っちゃおうとか思って、毎月毎月買って1年ぐらいそんな生活をしたら、うちの会社の、棚がね、石だらけになっちゃったの。毎月ちょこちょこ買っていくでしょ。で、1年もやってると、棚中、水晶だらけになっちゃって、
うん、
で、いろんな人が来る中で、まあ遊びに来たりする中で、桜さんこれって売り物ですかとか言う人いるわけね、
うんうんうん、
いや全然売り物じゃないですけど、いや欲しかったらどうぞみたいな感じにしてたら、
うん、
みんなねやっぱ石好きな人の友達が石好きなんだよね。だからそういう友達を今度連れてくるようになったんですよ、
うんうんうん、
で連れてくるようになってその商品が売れていくようになったの。別に商品じゃない、僕は自分の趣味で買ってたものがどんどん売れていくようになってたのね、うん、ってたんですよね。で売れていくようになった時に、あこれもしかしたら商売になるかもしれないって思ったのが一番初めなんですよ。
やっとそこで実感が湧いて。
そうそう。で、ちょうどその時に、うん、もう僕、お店を10店舗やってて、
うん、
全然関係ない職種の10店舗やってた時に、
うん、
もうその会社をね、ずっと売りたいなって思ってたんですよ。
うんうんうん、
で、じゃあ水晶を本当に本格的にやろうって決めて4年前に。
うん、
で、じゃあ石やろうって思って、その10店舗を4年前の2011年の2月末に全部売ったんですよ。
うん、
全部売ったら11日後に地震が来たんですよ、
うん、
だから10店舗あった店がその地震のおかげで8店舗クローズしちゃったのね。
へ
ー、だからすごく恨まれた。あのタイミングでなんで売るんだみたいな感じで。でも僕はほら人生をリピートしてるからさ、知ってるんだよね地震が来るときは。なんでギャオはそういう冷めた仕草で熱く見るの？
困ったからって振らないでくださいよ。
まあ本当それが初めなんですよね。
で、この時に、ね。メッセージかもしんないですね。
いや、これ本当にメッセージなんですよ。本当にメッセージ。しかも、頼まれ事ですよ。
早く気づいて、早く気づいてって。
そうなんですよ。
言われてるっぽい気がして。
そうなんですよ。お前は石をやれ、石をやれ。だから、
うん、
あの金色のブレスレットが気になるわけですよ。
うん、
これはね、斉藤ひとりさんも言ってましたよ。本屋に行けば自分が必要な本は光って見えるって言ってたんですよ。
いや、おっしゃってます。同じですよね。
全く同じですよ。だって、パワーストーンなんて欲しいと思ったこともないし、興味全くないのに、あのショーケースでそれだけね、光り輝いてんだよね。で、一回いらないって言ったのにもかかわらず、
うん、
もうその店なんかね、丸井の中にね、一坪ぐらいのほんと小さな店ですよ。
気づかない人気づかないですよね。気づかないですよ。
だけどまた偶然そこ通ることになるわけですよ。うん、っていうか偶然はないから必然的にそこ歩かされてるんだけども、だからその時に。
全然気づかなかったから、手を変え、品を変え。
そう、手を変え、品を変え。
聞こえなくて聞いてたら。
そうなんですよ。
すごいですね。
うん。まあそれで本格的に石をやることになった時に、
うん、
これがまたね、本当に面白くてね、お店探しっていうのがね、
うん、
すごく大変なんですよ。お店がなかなか見つからなかったんですよ、うん、いいお店が、
うん、
で僕はもう10店舗もお店やってるから、自分で言うのもなんだけど、その店舗探しのスペシャリストですよ。
立地命ですからね。
立地条件も大切ですよ、
うん、
だから僕詳しいですよ、
うん、
でそんな中でね、どこ探しててもね、まあいいとこあったりするんだけども、一回ね、神奈川県のね、宮崎台ってとこにね、駅の前にね、めっちゃいい物件あったんですよ。もうこれ絶対これにしようと思って、そこ申し込んだんですよ、
うん。
申し込んで、もうほとんど、その不動産屋さんも、もう桜庭さんで決まりですね、みたいな感じで言ってたのにもかかわらず、急に電話かかってきて、桜庭さん申し訳ありませんでした。あの物件は桜庭さんにお貸しできないことになりましたって言うんですよ。
なんで？
なんでですかって。
うん、
そしたら、その大家さんが桜庭さんのことをインターネットで調べたんですって。そしたら出てくる情報が全部怪しいことしか出てこないんですよ。
トイレを掃除してるらしい。
そう、トイレの神様とか、その宇宙法則とか、桜庭さんって宗教の方なんですよねっていうわけですよ。だからそのお店で宗教の集まりとかやられると困るんですとか言うんですよ。いやだから、いやそれ違うけど、あまあでもそれね、もう素直に受け入れるしかないから、あわかりました、じゃあすいませんでしたって言って、
うん、
そこは諦めたんですよね、
うんうん。
その後ね、すごいいい情報が飛び込んできたんですよ。それは、 ドンキホーテから来たんですよ、話が。ドンキホーテから話が来てね。で、ドンキホーテってね、面白いから、地面だけ貸してるんですよ。
ああ、そうなんだ。
地面貸しっていうのがあるんですよ。でね、僕の時も、5坪だけ、スペースが空いてるから、桜庭さん借りてくれませんかって言われたんですよ。
5坪って狭いですよね。
狭いけども、狭い方がいいんですよ。だから、
十分なの？
5坪だったら十分なんですよ。実際見に行ったらね、そこはね、本当に地面っていうか、床が空いてて、そこに、この部分だよって言って、なんかちょっと赤いガムテープみたいな印があるわけですよ。だから、この四角いところが、桜庭さんにお貸しできる部分ですって言ってて、で、ドンキホーテなんてさ、そこはね、平和島のとこ、ドンキホーテなんですよ。で、平和島のドンキホーテって、結局協定があるわけですよ。協定で勝ったお客さんとかって、ドンキでね、高いもん、ボンボン売れてくんだって。だから、ここは、その勝った人たちが、たくさん散財していくので、高いパワーストーンがものすごく売れますよって言われたんですよ。
確かに、協定とか、ギャンブルっていうか、そういうの勝負ごと好きな人はね。
そうそう、タイガーアイとかね。
縁起担ぎますもんね。
縁起担いで高いもの、坂本さん売れるからすごくいいですよとか言われて、うわ、それは嬉しいとか思ってさ、テンションマックスになるわけですよ。話もね、結構トントン拍子でうまくいってたのね。で、その時、ちょうどうちの奥さんと一緒に、下見とかに行ってたんだけども、何回も下見行ってる中の最後の2回、多分ね、5、6回下見に行ってるんですよ。で、今日は夜行ってみようとか、夜行ったらどんなお客さんがいるのかとか、で、実際にその日曜日で協定終わった後のお客さん見てみようとかって、もう5、6回行ってる中の最後の2回が本当に面白くて、僕が駐車券持ってたんですよ。ああいうとこってさ、パーキング出ようとした時に駐車券がないってパターンがあるんですよ。だからほら、機械に入れるでしょ、なんかカードみたいなやつを入れるときになったら、ポケットに入ってないの。絶対に入れたのに。絶対に入れた、このGパンの後ろポケットに、入ってないんですよ。で、あれ？おかしいと思って、おかしいおかしいおかしいって一生懸命探したのない。そしたら、後ろでもう車が並んじゃってるんですよ。で、プップップップ鳴らされ始めたんですよ。とにかくもうそこに、券をなくした人みたいなボタンがあって、それを押すと3000円で出るんですよ。でも、僕は人に迷惑かけるのが一番嫌いだから、後ろにいる車がプップ鳴らしてるでしょ、もうとにかく3000払わなきゃいけないんですよ。僕は、その時ね、電話の受話器みたいなの置いてあるわけですよ。その時に、カード紛失の場合はこちらまでみたいな感じで電話があるから、でも僕はその電話したところで、スタッフが来てなんだかんだ言ったら5分10分かかりますよ。後ろに並んでる人たちがすごい迷惑でしょ、この人たちに迷惑かけるぐらいだったら僕は3000払う方を選ぶんですよ。そしたら、うちの奥さんが激怒するわけですよ。なんでお金払うのって。いや、何言ってんのって。後ろに並んでる人に5分10分待たされるって言ったら、なんで3000払うの意味がわかんないとか言って、ほんともうこの人も勝手に一人で怒っててみたいな感じで、3000を僕払ったんですよ。払って、たらその後もすごいんですよ、怒りが。なんで払うのみたいな感じで、超大喧嘩したんですよ。こう温厚な僕も思わず声を出してしまうぐらい、で、まあそれはそれで終わった。でその前にドンキから書類が送られてきたんですよ。でここにサイン捺印して、契約書を僕はサインして、もう流した後に、じゃあもう一回最後の、どこにどの住居置いてとかいうのを奥さんと一緒に行こうって言って行ったわけ。行ったら今度はさ、駐車券絶対なくせないわけじゃん。あの時も大喧嘩してるから、絶対に駐車券なくしちゃいけないってことで、持っててって言って渡したの。で、私が持ってたら絶対なくさないから、みたいな感じで、渡してたわけ。で、実際まあ、もう内見っていうかね、もう終わって、自分たちのイメージもバッチリできて、もうこれ絶対もうこの店やばいよ、これ。ちょっと売れすぎてどうすんのみたいなね。もう売れすぎちゃって困るわ、みたいなね。売って帰る時になったら、彼女が、駐車券がないっていうの。なんでって、自分がなくさないからっていうか渡したじゃんみたいな話で。そしたらまた後ろからプップップップ鳴らされるの。鳴らされるから、もうしょうがないじゃん。しょうがないから僕押したのよ。押したら3000出てくるわけ。そしたらまた激怒。なんで払うのって。なんで払うのって、あんたがなくしたんでしょって話ですよ。で、結局僕は3000払って出たら、また大喧嘩。なんで払うのって。受話器取れば済むでしょみたいな感じで。ふざけんなーみたいな感じでまた大喧嘩。2回連続大喧嘩ですよ。これは、そこでお店をやるなってことなんですよ。
メッセージ
なんですよ。メッセージなんですよ。だけども、僕はもう、ファックス送っちゃってるから、契約完了しちゃってるんですよ。もう契約破棄できないんですよ。だけども、なんかもう僕ね、やる気なくなっちゃったんですよ、そこで。もう嫌じゃん、そんな。
嫌だ。
もう2回も、しかもね、ポルターガイスト現象だよ。駐車券がなくなってんの、2回も。こんなの2回も起きないんだよ。300円で済むとこは3000円払ってるからね、駐車券で。
2回もね、
2回もう6000円払ってるからさ、それで家に帰ったら
家庭崩壊の危機だし、
ドン・キホーテから電話かかったんですよ、
うん、
桜庭さん契約書ありがとうございましたって言われて、
うん、
桜庭さん実はハンコを押すとこ、桜庭さんがハンコを押すとこ押してないから、もう一回ハンコを押してファックスしてくださいって言われたんですよ。これすごい話ですよ。
メッセージ
ということは契約が完了してないんですよ。だからそこをすいません、実はちょっといろいろ話し合った結果、今回の話はなかったことにしてもらいたいんですって言って破棄したんですよ。
すごいわ。
そしてその後僕の師匠のね、沖縄の師匠のほかまさんっていう人から連絡電話が来て、
うん、
桜はね実は自由が丘にもともと沖縄にしたいた人たちが石屋さん開いてんだって、
うん、
でその店はすごい店だから、桜庭で石屋さんやりたいんだったらあそこを見に行ってこいって言われたの、
うん、
分かりました師匠、今から行ってきますって言って車を飛ばして自由がこのお店見に行ったわけ、
うん、
その時にその店を見学させていただいて、あこの店すげえ店だなと思って、
うんうん、
そっから駅に帰る途中に今のお店を発見したの、うん、
自由が丘網ですよ。
で、もともと自由が丘っていうのは僕は高級食材のサラリーマンしてる時の僕が営業してるところが自由が丘だったの。縁もゆかりも伊藤ゆかりもあるところで、本当にその自由が丘で、その後店を持つために自由が丘を勉強させられてたんだよね。
すごい。というわけで、
はい、
今日は、桜庭さんの職業とそして、はい、素敵なお店ですね。
そうですね、
中央カミリのお話聞けたので、
はい、
ちょっと今週はここら辺までなんですが、
はい、
本当にメッセージって話を先週先々週その前聞いてきましたけど、
そうですね、はい、
本当すごいですね。
いやメッセージはすごいですよ。そうもうメッセージ受け取ったらもう即行動になるね。
あの店舗本当すごいな。
もうそれしかないんですよ。もう動いた人にのみ降りかかってくるんですよ、面白い現象は、うん、だから動かなかったら何もないんですよ。行動し続けることが未来を変える結果になってくるんですよね。だから動きましょう。
動きましょう。
ピッとひらめいたらパッと行動、これしかないです。
ピッパッとやっていきましょう、
はい、
じゃあ
というわけでね、
今週はここら辺で、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は自由が丘パワーストーン天然石アメリの提供でお送りしました。
スマイル FM はたくさんの夢を乗せて走り続けています。人と人をつなぎ、地域と地域を結びながら、すべての人に心をお伝えしたい。そして何よりもあなたの笑顔が大好きなラジオでありたい。 76.7MHz スマイル FM